デイリーカミヤ。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日のデイリーカミヤは私のインタビューシリーズということでですね、今日は広島に来てるんですが、はい、広島県廿日市市の市議会議員荻村文樹さんにお越しいただいてます。荻村さん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。まあ、荻村さんとはですね、まあ、龍馬プロジェクトというところで一緒に活動してきたので、はい、まあ、旧知の仲なんですが、はい、まあ、今回改めてインタビューをさせていただくのはですね、はい、荻村さん、なんと25年活動していた自民党を辞めてですね、
そうですね、
私たちが作った参政党に、
はい
はい、入党いただいたと。
そうですね。それも家族党員だったんですからね。
家族党員、
はい、はい、まあ、簡単に言うと、僕がまあ最初は当然党員で始まるわけです、
はい、
まあ、自民党4世の党員ですね、
はい、
なんか、
はい、
だか結婚をとその何年かとかするわけです、
はい、
結婚すると、うん、うちの妻を含めると4世と4世で普通8世じゃないですか、
はい、
じゃなくてですね、うん、夫婦とかの場合は奥さん、まあ、2000円でいいわけです。
ああ、そうですね、はいはい、
だからまあ家族党員っていうのは大体まあ夫婦で入って、うん、2人で6000円を、はい、19年ですかね、
はい、
家族党員になってからは、うん、で足掛け25年ですね、
はい、うん、はい、それをねちょっと離党いただいて参政党ということで、はい、まあ、はい、まあ簡単そうに言葉で言うのは簡単なんですけど、うん、これは結構やっぱ大事というかすごいことで、
うん、
まあ、そこまでしてですね、まあ、党を変えていただいたというところの思いを、うん、今日ぜひね、せっかく広島来たので、はい、小宮さんにインタビューしたいと思ったので、はい、ちょっとその胸の内を聞かせていただきたいです。
はい、はいはい、そうですね、まあなんかそうですね、僕はまあ最初、まあ、国会議員の秘書やってましたから、は
い、しかも有力なね、まあ、かなり力のある議員、ね、
まあ、強制的、半ば強制的にもう自民党員、
はい、
当然秘書やってましたから、うん、やんなきゃいけなかったし、でその辞めた後も、まあ、うちはまあちっちゃい市ですから、決してその政党職を出して選挙やるわけじゃないんですよ、
はい、
だから当然例えば、まあ、共産党さん党とか、まあ、公明党さんはうちみたいな議会でも政党職を出して、選挙やりますけど、うん、いわゆる保守系って言われる自民党系の人とかは自民党公認とか、
はい、
自民党推薦ってないわけです
から、ね、うん、そうですね、
だとしたら、うん、別に自民党員であり続ける必要はあまりメリットはない、
はい、
と言ってもまあ過言でないんです、
うんうん、
まあ、ただやっぱりまあ前の職からの流れもあるし、うん、まあ、国政政党で言えば、まあ、僕の場合はまあ自民党しか応援してきて来なかったっていうこともありましたから、
はい、
自民党だったんですけど、ただうーん、何なんですかね、こうじゃあ自民党員である自分、政治、地方政治家でなんか国会議員さんとかの、まあ、下請け的なことがやっぱり多くて、うん、
はい、
じゃあ地域の人の声を自民党員だからといって自民党に上げられてたのかとか、
はい、
まあ、いろいろ僕の中で葛藤がずっとあったわけですよね、
はい、
でそんな時に神谷さんが政党を作ると、
はい、
それもみんなで学んで、
はい、
綱領とか理念はあっても政策はない、
はい、
なんでないんですか、いやいや、これからみんなで作るんだと、そんなのはありえないと思いながらも、
はい、
いやいや、なかったからこそそういう形にしていかなければならないんじゃないかなとすごく思ったんですよね、はい、それでやっぱりうちの家内からもそうですし、うん、特に、まあ、僕の地域はいわゆる広島県でも田舎ですから、はい、自民党じゃない人たちは人間じゃないぐら
いそういうありますよね
空気が、
はい、
言わないですけどね、
はい、
あるわけです、
うん、
で今回も、まあ、やっと今参政党さんのリーフレットとかは、
はい、
まあ、ダウンロードできるようになったんですけど、うん、でついこの間まではなかったじゃないですか、
はいはい、
そうすると地域のお年寄りは何ていうかっていうと、まあ、分かったと、じゃああんたが参加する参政党というのはどがなもんか紙くれやと、
うん、
そのペーパー欲しがるわけです、
はい、
いやないんですよとホームページ見てください、いやいやホームページはわしら見れんよこう話ができないんですよね、はい、だけどまあそれもやっとまあこうだんだん通じながら、まあ、そうでだんだん言ってるとまだ多くの方に僕も説明はできてませんし、はい、まあ、これからきちんと説明しなきゃいけないんですけど、
はい、
でもみんなで作り上げるっていうところは田舎のお年寄りの方も、はい、まあ、僕世代、僕より若い世代の人も、ああそんなのがあるんですかと、うん、そんなのがあるのかと、やっぱり結構なんかどっかみんな引っかかるところはある、
うん、
まだもろ手を挙げて分かった一緒に応援するよっていうところまで正直言ってもらえてないんですけど、
うん、は
い、いやそれでもなんか、うん、なんか新たな目に期待するというか、うん、みんなで作らないかんと、この大変な、まあ、今 コロナ禍ではありますけど、はい、なんかそういうところに現状の既存の政党にみんな不満を感じてて、うん、なんかやらなきゃっていうところはあるのところがなんか光が見えてるし、うん、まあ、僕はそこを一緒に、まあ、神谷さん含めて、
はい、
ボードメンバーの皆さんと、
うん、
僕はまあ地方から作っていければいいなという思いですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。まあでもそういうみんなで作るというところがポイントだったっていうふうに今思ったんですけど、荻野さんはこう作るとしたらどんな政党にしていきたいというか、
そうです
ね、中でどんなことやっていきたいですか。
はい、はい、ただまあ僕はまあ現状その、まあ、ちっちゃい市の市がいいんですから、はい、例えば国会議員さんのように、まあ、国会議員っていうの役割は当然法律を作ることじゃないですか、
はい、
だけど町で言えば条例だし、
うん、
でも一人しかいないと当然うちの議会では通らないんです
よね、はい、
だったらそのまあ参政党さんの綱領とか理念にあるようなことに基づきながらうちの町に市に落とし込んだ上で、じゃあ僕の中はずっと自立がキーワードで、はい、国県に頼らないエリアを作りたいと前から思ってるので、
はい、うん、
そこと照らしながら、
うん、
じゃあ廿日市で、うん、広島県の片田舎の廿日市で何ができるんやっていうところを今一度多くの市民の人とかともそれこそ一緒に課題や問題点を突き詰めながら解決策として、じゃあ参政党としてとか、うち僕が地方の市議会議員ですけど、その中でやれることを一緒に見つけていきたい、まあ、キーワードはやっぱり自立です
ね、
はい、
なるほど。いや本当にあの参政党で7月からねスクールを作るんですけど、
うんうんうん、
まさにそれで主要な科目がコミュニティーオーガナイジング、
うん、
まあ、地域経営ですね、
うん
うん、だからそういったことをなかなか日本って、まあ、本当に日本ってコミュニティが強い国だったと思うんですよ。
そうですね、
で、まあ、それから戦争を負けたことによってコミュニティ結構壊されて、
うんうん、
でまあ、どっちかっていうともう行政頼りっていう風にね、国頼りってなってしまったんで、もう一回今荻野さんおっしゃったように地域の自立をね、
そうですね、
作る人を議員に限らず一般党員の方々にも、うん、そういう人になってもらいたいなと。おのずと地域で一生懸命活動してね、いいリーダーになれば、いやあいつが言うんならその参政党っていう党もいいんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
いうふうな形でね、逆にその、まあ、党としても僕らねボードメンバーで党としても頑張って党のねあの宣伝はしていくんですけど、そうじゃなくて僕が期待してるのは党員の皆さん一人一人なんですよね。だからそういった方々がこう地域のオーガナイジングをですね、
うん、
きちっと学んでもらって、うん、あどうすれば仲間が増えるんだとか、
うん、
どうすれば地域の、ね、合意をまとめていけるのかとか、
うん、
そういったことはもう頑張ってやりますん で、
そうですね、
ぜひそこは期待していただきたいところですね、
うん、自立で言うとですね、まあなんかこう行政とか政治っていうともう生活全部じゃないですか、
はい、
関わるところは
全部です。
だからいやこれだけですってめっちゃ言いづらいんですよね、
はいはいはい、
だけどやれることは限られてるし、
うん、
いやあれもやってじゃあこれもやって例えば3つやっていく中で3つとも成果が出せるってすごくレアじゃないですか、
はい、
だったらやっぱり、まあ、僕はさっき言いましたじゃあ地域の自立をキーワードで言うんだったら、特にこのコロナ禍で皆さん感じてる通り今はまだ食料輸入が止まってませんけど、
はい、
それ止まったらトイレットペーパーをこの間みんなが買いに行ったとか、
うんうん、はい、
マスクが まだ今もあんまりないですけど、
うん、
あんなインパクトじゃなくて、
はい、
リアルディープインパクトじゃないですか。
そう
じゃあ例えばですよ、
はい、
米だけでも、
うん、
廿日市の人の分の米は、うんうん、うちは自給できる町ですとか、なんかそれが作れると、
はい、
なんかすごい、あなんかあいつとかあいつがやっとる政党がよってことがわしらの町にも形でできてて、
うん、
あそりゃそうだなとか、
うん、
その方がいいねとか、
はい、
だからそこ一個まずは穴開けたいですね。
そうですね、
はい、
うん、
なんかキーワード僕はなんかその野菜わかんないんですけど、はい、野菜とか米とか、
うん、
なんか一個完全自給ができる街っていう成果、うん、
はい、
僕はこれちょっと出したいなとは思いますね、
うん
うん
うん、でもしくはね都市部だったらね、
うん、
どっかの地方の自治体と提携結んで、
う
ん、
そうですね、
もう普段から定期的にね、
うん、
買ったりその市、ね、のね給食で使う米はここの米にしますとか、
うん、
そうそう消費するから有事の際はもう我々にちゃんと米回してねみたいな ね、
そうですね、
いやそんなって言うけどでも本当に戦後って一時それぐらいの状態になったわけじゃないですか。
っす、ね、
だからやっぱり地方にねつながりがある人たちは飯食えたけど、うん、そうじゃない人はねもう本当に米買うのすらままならなかったっていうことになっちゃったわけですよね。
そうですね、
だから 本当にね、これからコロナのことで皆さん意識ちょっと変わってですね、何があるか分かんないねっていうふうに思ったと思うんで、
そうですね、
その時に、まあ、いろんなシミュレーションをね、して、うん、地域の自立っていうのを作っていくと、そうですね、いうことを一緒にやれるといいですね。
そうですね。で、あともう一個そのコロナ禍の関連で言いますと、
はい、
まあ、例えば除菌とか、うん、なんか衛生状態がとか言うじゃないですか。うんうんうん、で、うちの町はですね、昔から、まあ、けん玉発祥の町って言われてて、
ほうほうほう、
要は木材産業、木材加工業というか、うん、が盛んで、木の町廿日市っていうことで、今もそうなんですけど、はい、まあ、町づくりやってるんですよ。うん、でそんな中でよく言われますけど、まあ、ヒノキとか、うん、杉とか、
うん、
まあ、ものすごい抗菌除菌作用があって、
はい、
簡単に言うとヒノキとかの木造校舎とか、
うん、
ヒノキの家で育った子たちは、うん、インフルエンザの罹患率とか、うん、風邪に罹患率が異様に低いんですよ、うん、実はこれデータもあって、
はいはいはい、
だから今一度国産剤県産剤も含めた、うんうん、そのよく言われる木の見直し、
うん、はい、
だからそれをやれば明らかに例えば隣町よりも初会社ってなんで元気なん、
うん、
そりゃね木の家じゃし、
うん、
木の学校じゃけよというモデル、
うんうん、はい、
だから単純に地産地消で県産材市の木を使いましょうというのも、
うんうん、
そこにいわゆる、まあ、最近の言葉で言うとエビデンスがある、
は
い、
そうそうそうそう、
あの、え、風邪ひかんのんかみたいな、
うん、
インフルエンザかかるやつめっちゃ少ないよみたいな、
はい、うん、
それを、うん、まさに地産地消の木材、
はい、
里山の切り出してきた木材を使って実践できる町、
うん、
だそれは急にそれを作るんじゃなくて、なぜならば木の町廿日市ってやってきたからこそ、その延長線上でやれることなんじゃないかなというのは、まだあんまり具体には落とせてないんですけど、うん、ぼやっとしたビジョンはありますね、
はい、うん、